藤沢歴史探訪、今月は藤沢地名の会の山下武さんにお話を伺っています。山下さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
今月は山下さんに全行の歴史について、全行を知ろうということで、いろんなお話を伺っています。さあ、4週目の今日は、全行といえばやっぱり坂の町、今日はその坂道についてお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、全行は坂の町って、これはもう皆さんよく知ってるところで、私も自宅から市民センターまで行くまでにも何回も登ったり降りたり、自転車を登ったり降りたりしております。そういうことで坂には大変愛着があります。そこで調べてみたんですけど、我々藤沢地名の会では藤沢の地名という本がありまして、これは広報課でも販売してるんですけど、我々地名の会のバイブルみたいな本で、藤沢市のことはいろんなことが書いてある本なんです。そこで全行のところを開いてみましたら、意外と驚きました。この坂の町の全行ですから、坂に名前のついた坂がいっぱいあるんだろうと思ってみましたら、なんと5つしかないんです。
実際はもういっぱいありますよね。
ね、坂はもう本当に後でお話しますけど、もう坂だらけなんですけど、その5つというのも、1つは、まあ全行じゃないんですけど、白旗坂といいまして、御園女学園の東門に登っていく、そこを昔の、まあ八王子街道、今の467号線の旧道なんですけど、そこに白旗坂っていうのがあります。それからもう1つは、やはり御園女学園の正門のところに、境側から上がっていく細い道がありまして、それが本入坂と。これが二つ目の坂。それからもう一つは、又縁坂というのが、市民センターのちょうど下の方になりますけど、こういう名前があります。それから皆さんよく知ってると思いますけど、修道院の前を通っております大場坂。それから焼却場のありますところ、石名坂。この5つしか載ってないんです。私はもっともっと名前のついた坂があるかと思ったんですけど、
そうですね、こう大小関わらず、本当に今山下さんがおっしゃったように、もう登っては下る、下っては登るといったような、そんなね、町なんですけれども、5つっていうのは、そのやっぱり大きな坂道にしか名前がついていないということなんですか。
まあ大きなというか、やはり何か言われのあるところしかないということなんですね。それで、勝手の地域経営会議というのが、4、5年前ですけど、ありました。そこで、全行の坂道に愛称をつけようということをやりましてね。全行の市民の皆さん、あるいは、小学校、中学校の生徒の皆さんに、身近なところの坂道に愛称をつけましょう、という募集をしました。で、とってもいい名前がね、集まりまして、主なところ、9つの坂に愛称をつけました。例えば市民センターの前、近くに全行寺があったという言われも書いてありますので、あの坂を全行寺坂とかですね、それから椎名坂の方に、立石の方から下っていく大きな道がありますけど、ここは歩道が非常に狭くて、皆さんすれ違う時に会釈をするんです。ですから会釈坂とかですね、それから子どもたちが学校に行く時に、朝日がいつも綺麗だということで、朝日坂とかいうね、9つの名前をつけました。
素敵ですね。
そうですね、とってもいい名前がありましてね。で、それを地元の絵画の各中西先生にですね、これを石板に書いてもらいましてですね、それぞれの愛称の道にですね、石板を埋め込んだと。全行に来られた方がいましたら、少し歩かれますと、この石板が埋めてありますから、どうぞ見ていただければ幸いでございます。
その市民の皆さん、もう地元の方がつけたという、小学生、中学生、子どもたちも一緒に行っていたところは、本当素敵な事業だなと思いますし、正直私は小さい頃、なんでこんなに坂道が多いんだろうって思ったんですけれども、まあそういった石板とかみんなでつけたってなると、やっぱりより一層この坂の町、ちょっとこう愛着が湧きますね。
そうですね。例えば全行団地から市民センターの方に降りてくるあの坂、全行神社がありますので、神社坂 という名前がですね、募集でやはりつきました。これは確か今の前業にあります郵便局の方がつけられたと思うんですけど、自分とこのすぐ前だもんですから、神社坂とか、すぐ横に椎名谷と公園ってありますけど、椎名坂とか、そういう名前がですね、皆さんの募集によってつけられました。
素敵な、本当、事業で市民の皆さん、こうやってしっかりと参加してくださったっていうのも、やっぱ嬉しい話ですね。
そうですね。やはり坂の町、善行ですから、皆様の愛称のついた坂があるということはいいことなんです。ところがですね、私もしつこいもんですから、坂はこんなもんじゃないということで、善行の坂100選というのを書いてみようと思いまして、5年前の夏に、自転車を押しながら、主だった坂を、その坂道の斜度とか、道幅とか、いうのを測りながら調べて歩きました。ところが、100選も行かないうちに、50選ぐらいでバテてしまいまして。それで私の坂の題名を、善行の坂50選と。いうので、主だった坂の斜度とか、道幅とかをですね、測って資料にしたという次第です。これからその話を少しさせていただきます。
はい、その善行の坂、たくさんあるなと思っていたんですけど、大小合わせでも50以上ある。調べていった結果をですね、山下さんちょっとご披露していただいていいですか。
そうですね、主だったところ、
はい、
先ほど少し話しました御園女学園の東門に入る白旗坂、ここはですね結構急な坂で、斜度がですね、約15度、道幅は 1.8 メーターぐらいの昔の古道ですから大変狭いんですけど、やはり15度ぐらい、女生徒さんはあの坂をやっぱり登って登校していく、ほとんどが藤沢本町から歩いて通う女生徒が多いですからという斜度でございました。それから先ほども言いましたけど、境側から今度は御園女学園の正門の方に上がる道、ここも細い昔からの旧道ですけど、ここはなんとものすごい傾斜がありまして、25度約。ですから私もあそこにボランティアで本を届けてるお家があるんですけど、そこに行くには、下るときはいいんですけど、帰りは汗をかきながら登らなくちゃと。で、しかも旧道で、昔から境川の方から滝山街道、いわゆる八王子街道に出てくる道だったんですね。これは旧道として残っております。
坂道と一言で言っても本当にいろんな、景色も楽しめるところが坂道のいいところかなとも思いますけれども、本当にいろいろありますね。
例えば水道道ってありますね、横須賀水道道って昔海軍が築いた道、私の立石のところを通ってるんですけど、その坂あたりも傾斜が12度、ずっとだいたい12度という続いておりまして、そこを登り切った町田街道、いわゆる467号線に出るところが、今度は高度が55メーターということで、一番この善行でも地域としては高い地域というところにもなります。
その傾斜と道幅も山下さん測ってきたわけですね。
そうですね、道幅もね、メジャーを持ってですね、主なところを歩きましたけど、今大きな車が通れる2車線の道路はほとんどが新しい道路ですから、これは測るまでもないんですけど、古道、昔からある道っていうのはやはりそのままの形で残っておりまして、昔でいう一軒 1.8 メーター馬車が1台やっとカッと通れるとか、馬に振り分けの荷物を積んでそれが通れる程度のところがほとんど古道の道幅だったわけですね。そういうところを確かめられる場所もたくさんありました、
ね、そのまんまが残っているというのがまた善行のいいところだなということもね、この坂を通しても感じられるというところですね。
例えば境川、東側に流れております。それから西側に流れてます引地川、この両側が川ですから、その間に善行台地がですね、ずっと走ってるわけですから、それに中央に白旗川という川が流れてまして、これで谷頭、いわゆる谷を形成してるから坂が多いわけですね。だからそういうところに その境川の方に下る道、立石で言えば七曲がりというくねくねした道路があります。これも昔からあった道ではなくて、立石の地元の皆さんが戦後皆さんで労働教室をしてですね、みんなで切り開いたというような道なんですね。
それはもう生活のする上では必要だったということです
よね。そうなんですね。やはり車の社会にだんだんなってきましたから、 1.8 メーターの道路ではとても車は通れませんので、2車線幅のですね道路を作っていったと、そういうことですね。それは反対側の敷地側の方面、大場東とか石川東、こちらの方にもそういう道路がですね、昔の細い道から広い道に変わってきたということが言えると思います。
こう夏場だったから大変だと思いをされたと思うんですけれども、これだけこの坂道がある全行、これだけね、いろいろね、資料ということで綺麗にその写真を撮ったりとか、道幅傾斜を調べてこられたこの全行50選ね、坂ということで、でその皆さんから募集した愛称なども含めまして、とってもやっぱりなんか全行の一つのこう特徴ということが愛されてるんだなと、私は山下さんのお話を聞いてこう感じることができたんですが、この坂道、山下さんはやっぱり魅力を感じながら調べていらっしゃったんです
よね。はい、坂道というのは、ある意味じゃ上り下りが多くて大変だと言いますけど、逆に考えたら健康にとってもいいんですね。で、私が足が丈夫なのもやはりこの坂道を常に歩いたり自転車で押したり下ったりするのがですね、やはり健康にもいいということ、それから東京方面、江戸の町にも昔から有名な道玄坂とかいろんな坂の名前がありますよね。ですから私はこの坂に愛称を持っておりまして、せっかくこの五十選を調べたんだから、今度はこのウォーキングとしてこの道を歩こうということで、その1時間コースとか30分コースとか、それから極めてハードなコースとか、そういうウォーキングマップを作りました。だからこの道を今日は歩こうとかいうことで、皆さん今ウォーキングも流行ってますから、ただ歩くのではなくて、日々こう道を変えて、その間にある名所旧跡などを見ながらですね、ウォーキングするのもいいんじゃないかと思いまして、この全行の坂道を楽しむというウォーキングマップを作りました。まあこれは今私の手元だけですけど、また市民センターあたりのホームページにですね、載せて皆さんが活用していただければいいんじゃないかと思っております。
まあこれはいいですね。もうその人に合った時間とその傾斜と坂道を楽しみたいという方は本格的な坂道を選んだりして、ちょっと楽しそうなコースになりますね。
そうですね。せっかくそういう坂道があるんですから、まあ歴史を見ながらとか、あるいは先ほど話しました全行の坂に愛称をと、その愛称をたどり歩くだけでもですね、結構1時間ぐらいのコースになりますからね、そういうのも楽しみにしていただけたらと思っております。
やっぱり全行といえば坂ということで、4週目の今日はですね、もう絶対外せないということで、全行の坂50選も作られましたということで、山下さんにお話を伺ってきました。これからもこの坂道の幅とか測って続けていらっしゃるんですか？
いえいえ、もう終わりましたこれだけあれば、まあ皆さんも資料としては楽しめるんじゃないかと思いまして、私の坂道調査はこれで終わりです
ねえ、皆さんにとってもどの坂道が好きとかね、その生活の上では必ず通る道、いろいろあると思います。今日の放送を聞きながら全行の道、ますます好きになっていただきたいと思います。今日もお話を伺ってきましたのは、藤沢地名の会山下武さんでした。今日は坂の道、いろいろお話を伺うことができました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。